マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。はい、それでは今週も小松さんをお迎えしまして、続きのお話をお伺いします。まあ、アントラーズがね、ようやく少しずつ稼働してきたというところなんですけど、まだまだアントラーズではないと、ゼロにも至っていない、まあ、マイナスの時代だったというところのお話を先週お伺いしましたけれども、少しお話が飛びまして、アントラーズのゼロの時代、ゼロからスタートの時の話をお願いしたいなと思っておりますが。
はい、わかりました。よろしくお願いします。は
い、お願いいたします。まずここからだったよな、アントラーズとしてのスタートを切ったのはというような、何かありましたか？
そうですね、私もバルセロナオリンピック、92年に本大会があるんですけども、その前年の91年に二次予選のところで日本は敗退して本大会に行けなかったんですけども、同じくその91年の11月にですね、まあ、J リーグは発足して、そしてアントラーズも選出されたわけなんですよね。でその91年11月ぐらいにですね、まあ、私も協会の方にそれまで行ってたんですけども、まあ、一応アントラーズというのを発足するんで、協会の仕事をもう辞めて住金の作家団の方に戻りながら、KFC という、鹿島 FC の準備委員会の方に、そこに入っていったっていうのが始まりですね。
じゃあその時の小松さんのお仕事というのは、まず立ち上げるっていうか、その設立するというのが主なお仕事だったんですね。
そ
うですね。で、
その中にはプロのチーム、まあ、もちろんジーコとか聞きながらこうやりながらですね、私のミッションというんですか、私のところはですね、まあ、今までのその各年代の代表関係とかを見ていたので、まあ、J リーグの発足の一つの条件として、サッカースクールというかね、その育成関係を持ちなさいよというのが一つの条件になっている ので、
今のでいうところの下部組織というところ
ですね。下部組織の、まあ、アカデミーというふうに今言われているんですけど、それのまず初めの、まあ、設立したというか、作っていったというのが私の役目だったんですね。
まあ、よそから出来上がった選手をこう引っ張ってくるんではなくて、
じゃなくて、もう地元から育てていく、そういうシステムも、まあ、今までやってきた、まあ、勉強させてもらったものをベースにしながらですね、一つの、まあ、そして育成の指針というか、まあ、まずシステムから人集めから、それこそ本当ゼロからのスタートです。
まあ、でもその時に、先週のお話だったんですけれども、やはり地元の方の協力も仰いで、
そうですね、
まあ、まあ協力一緒になってっていうか ね、
そ う、
ね、
はい、そう簡単にやっぱりなかなかいかないもんでね。
そりゃそうです、大変だったと思います。
やっぱり当時もですね、サッカー、まあ、少年団も非常に盛んだったんですね。でやっぱり高校とか中学校もかなり盛んだったんですけど、
サッカー部があって、
そこにプロのチームができて、下部組織を作ると、まあ、作るといっても選手はいないですよ。
そうですね、
指導者もまだ構成されていない、そしてどういう活動をするかもわからない、でやっぱり作るといっても、じゃあいきなり200人も300人も集めちゃうと、今まで活動されている方が活動できなくなっちゃう、
ね、メンバーいなくなっちゃいますからね。
コンセプトとしては、この地域からやっぱりどういうルートを行きながらもいい選手やっぱ作って、アントラーズで輩出できるような、まあ、そういうシステムを作りましょうよと、いうことですよね。
それは なんでその道を小松さん選ばれたんですか？
その いきなりですね、うん、やっぱりあの選手、優秀な選手を、まあ、取った取られたじゃないですけども、うんはいはいうん、熱心に指導されてる、ね、指導者の方から見たら、うんうん、いい選手ばっかり取って、
そうだ、
やっぱりそれで全国大会行ったとか言ったら、うんうんうん、それはやっぱり良くないと思うんですよね。
そうですね、う
ん
う
ん、
ちょっとスポーツマンシップにはね、
ないんですよね、うん、だからそうじゃなくて、うんまあ、その中の数人ずつですね、うんうんまあ、レベルに合ったところでまたいい環境で、はい、我々も育てていきたいので、まあ、協力してもらえませんかと、うんまあ、いうことで、まあ、人数も絞りながらですね、うん、ですから、まあ、各少年団とか見たら1名あるかないかっていうところでの協力を得ながらですね、うんうんまあ、そしてまず初めはチームを立ち上げないといけませんので、うんうんはい、まず92年から活動するために91年のところで、はいまあ、チームをまず準備しながら、
はいね、試合に出られ る,、ね、れるメンバーを、はい、
試合に出ないと活動は実績ないんです。
そうですね、
だから例えば全国大会も行けないわけですよ ね,、はい、
そうですよね
全て、
うん、
だからまずチームを作らないと、うん、本当に例えば6年生であっても、うん中学3年生との今までずっと3年間やってた選手が、うんうんうん、いきなりアントラーズでまあ引っ込まれたと、ね、やっぱり本人たちも仲間もいますでしょうから、はい、あんまりいい気持ちはしないですよ ね,
すね
だからそういう意味ではね1年目の立ち上げって非常に、うん、初めから来る子を育てていく分にはね、うんうん、いいと思うんですけどね、うんまあ、そういった面で、うん鹿島でもそうです鹿島の少年団とかそれから前回もお話ししましたけど神栖の少年団とか、うんうん、そういう理解者の方が、はいまあ、我々の活動も昔から知ってもらってたんで、うんまあ、ご理解いただいて協力していただいたと、
うん、それが小松さん的にはこう何年構想っていうか、まあ、その種まきは何年ぐらい前から
いやもう私は初めに1年、うんはい、3年、はい、5年、うん、10年というプランを立てたんですよ。もうすぐ、
うんうん
まあ、1年目はチーム発足、うん
はい
まあ、あのできないことには活動ができない
です、うんうん、そうですね、
うん、で3年目には各カテゴリー、
うん、
全国大会、まあ、全国大会出場
お
で5年目には全国優勝、
うんうん、
10年目にはちょうど、はい92年でしたよね、はいはい、2002年に、うんワールドカップ、
はいはい、
これに日本代表選手に選出
お
というプランを立てた。
なるほど
でもほぼ全部あの実現しましたよ。
あちゃんと合致したんですね、
はい、
プラン通りに駒が進んだと、はい、
だから2002年にはね曽我畑選手が日本代表のワールドカップのキーパーとして選出されたんです、はい、これ地元から育て
そうですよね、はい、嬉しかったでしょうね。
嬉しかったですね。でその前にもね根本雄一っていう選手、はい、これは、まあ、アントラーズから、まあ、ジェフとか行ったんですけども、うん、それはシドニーオリンピックの代表選手で、まあ、野澤選手も日本代表選手という形で2002年ですね、
うん、
あのワールドカップのその前の年前後ぐらいに、まあ、3人の一応カテゴリーは違いますけど代表選手を出してますからね。
すごいですね、
うんまあ、そういう意味ではありたかったかなと思いますね。
あ、まあ、筋書き通りっていうのもいいですけどもね、まあ、
いやこれは
いやでも、う
ん、あの選手たちがね、まあ、自ら頑張ってくれたんでね、まあ、我々はその場を提供したりとか、
うん、でもアントラーズの選手って、うん、旗から見ててもすごい鹿島愛って強い選手が多いですよね。
まあそれはあると思いますね。
だからやっぱりどこかに育ててもらったっていうきっと恩義を感じてらっしゃる方が選手の中でも多いのかなというふうにね、
うん、
思ってますけどね私なんかは。
土地柄やっぱり、うんまあ、純粋な子が、うん、多いですし今のね、うん、活躍してくれてる鈴木優馬とかね、はい、お兄ちゃんも翔太っていうのが、うんいててですね、うん、彼がジュニアとかそういう形でジュニア人がこう、うん、カテゴリー積んで、
うん、
高校はまた違う高校で、うん、山梨の日光高校かな、
はい、
日本高校 で,、
はいはいはい、
でそこからプロになってますからね、うんまあ、そういった面ではまあ、いろんな道を行きながら育っていってくれた、うんうん、
ちゃんと育ってね、
はい、だから初めその5年目のところなんですけどね、
うんうん
まあ、初めに小学校3年生に入った子がね、
うん、
中学校、はい、小学校4年間、
はいはい、
中学校3年間やって、
はい、
ちょうど7年目の時に全国大会で高円宮杯っていうのがあったんですよ、
はいはい、
でその時には佐々木隆太とかね、
うんうん、
まあ、吉田和樹っていう、まあ、通称豆って言ってるチビなんで、まあ、これが国立で全国優勝しました。でその時の相手が、
うん、
あのコンサドーレ札幌、
はい、
でその相手の中に西大吾もいてたんですよ、
はい、
で代表になったあのマイク・ハーフナーとかいうのも、はいはい、まあ、そういうつながりの中でね、こうみんながこう育っていったかなというところが一つ感じますね。
いや、名前聞くだけでもかなりの数のスター選手がね、ま、いたんですね、
まあまあ、みんなね、あのその道でねやってくれたと思うんですけども、
本当小松さんの中に年表をかけますね。
まあそうなんですけど、
はい、あ、分かりました。まあ少しずつサッカーも上向きになり、そして鹿島市内お隣の上洲も町から市へと、まあ、昇格して、うん、今の鹿島のもう形がそろそろ、まあ、インフラの面でも今私たちが見ている鹿島の町並みに近づいてきたというところになるのかなというふうに思いますね。それでは今回もね、ちょっとお時間となってしまいましたので、あとは今後という形で続きのお話をまた次週にお伺いしたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909 高野台の赤峰電源企画まで。